レディオ 2.4kg。
はい、始まりました。レディオ 2.4kg ですけどね、帰ってきちゃったもんね。もうこっちに静岡からようやく帰ってきましたよ、先週で。もうあれですよ、昨日いとこちゃんちょっと泊まったんですがね、もうやめてるかと思ったと。1月ぐらいにこっち帰ってきたタイミングで、ちょっと家泊めてくんないって話をしたら、もう帰ってきたんだなと思ったら、いや3ヶ月やったんだねって。3ヶ月じゃない、4ヶ月だよなんて言いつつ、無事こなしてきましたんでね。辞めて直接その派遣会社の人がいろいろ手続きやってくれるんですけど、引っ越しの手続きとか荷物入れね、ロッカーの鍵とか付けるんですけど、そこのギリギリまで、いや今気持ちは変わったって言うんだったら構いませんよ、戻ってきてくれてもって言われてね、いや私戻りたい気持ちあるんですが、ちょっと帰りますって言ってさっと帰ってきましたけど、帰ってきても転んでもただでは起きない男とはまさにこのこと。帰り静岡からですね、静岡鉄道だなって、走ってますよ、街中を走るやつ。風景があんま面白くないんでそんなに見なかったんですけど、街は。でそれ乗ってですね、それが新清水ってところに降りるんですよね。でそこ新清水から清水というとこ行って、ついに買いましたよ。あ、違う、静岡でまず降りる前だ、乗る前だ、静岡鉄道に青春18切符をね買って、で清水から熱海まで行きま、熱海まで行って、そこでですね、伊東線という線に乗って、初めてですね、伊東の方をぐーっとその、取っていくんですよ、電車で。それをやって、それを取ってから家に帰ってくるみたいなことをやりましたね。だから家に帰ってきたのは8時ぐらいだったかな、なんだかんだって。伊東の方はやっぱ分かってますね。伊東線って高いんですよ、お金がすごく。大して長い線じゃないんですよ。1時間ぐらいかな、片道。1時間ぐらい、ちょっとなんだけど、伊東から、あれなんでね、下田の方から、ちょっとこう、JR じゃなくなるんですけど、それでも、なんだろうね、1600円ぐらいするんですよ、片道。で、往復3200円、ちゃんと払いましてね。で、伊東に戻って、熱海に戻ってきてもちゃんと少し青春18気分見せるわけ。すいません駅員さんつって言って、出入り自由ですから、これは爽快な気持ちだなと思いつつ、藤沢帰ってきて、で次の日はちょっとね、映画見に行って、後でレビューで紹介しますけども、それ土曜日映画見に行って、でこっからなんですよ問題は。日曜日4月1日ですね、友達のジャズのライブ見に行ったんで、ちょっとうるっときつつ泣いたりしてね、いやいいライブだなと思いつつ泣いて、その後レッドスパローって映画を見たんですよね。東京行ったついでだと思って。で、同じね、新宿東宝シネマズ、土曜日もちょっと映画見に行って、で、日曜日は、レッドスパローってね、ジェニファー・ローレンスの映画、後で喋りますけどね、これも。で、それを見て、そしたらその家に帰らないんですよ、夜の9時でしたけども。何するかっていうとですね、4月2日はあれなんですよ。始発で、東京始発で、福岡の小倉まで行くっていう、その青春18切符で、やるやつをやろうと思って、東京駅のすぐそばで寝ましてね、大ちゃんに話したら、それ動画撮ってきた方がいいんじゃないって話で、だから朝、東京駅のすぐ近くのね、ネカフェに泊まって、それで朝の3時半ぐらいに起きて、それで4時55分の始発を待つわけですよ、東京駅で。で、まずね、これがね、ちょっとプランを喋るとだね、結構長いんだよ、このプランがさ、全部で4時55分、まあ、5時から小倉に着くのが夜の12時なんですよ。だから、電車に19時間乗ってるんですよね。最長の旅だと思うんですよ、僕が駅メモ史上やった旅でもね。で、駅名も恐ろしいやって、それ青春18切符なんで、12000円、まあ5枚綴りで買うんですよね。1枚はまあ5回使えるんですけど、福岡まで通常行ったらね、確か、今出しますよ。東京小倉4月2日、ね。怖いよ、乗り換え案内ってアプリ使ってんだけど、4時55分で、ちゃんと12時5分ってね、所要時間19時10分、距離の、乗り換えの回数が12回。で、距離が 1129.4km。おぉ。ね、これ行くんですよ。で、 もうすごい、もうね、まず東京から品川で一回乗り換えるんですよ。これ横須賀線から東海道線で、こっからもずっと品川から東海道本線乗っていくんですけど、品川から小田原がね、1分しか乗り換えの時間がないんですよ。で、向かいのホームなんだからよかったんですけど、僕一番前に乗っちゃったんで、品川からは。そうすると、もう急いでブワーッと走ってさ、まあ、待ってくれるでしょうけど、乗りたい意思を示せばね。で、次、小田原から熱海。これ4分乗り換えが。でもこれホームが入れ替え。だった、違う。これはまた向かいのホームか。で、浜松行くっすよ。熱海から浜松。ね。だから、2日前、その2日前に静岡から帰ってきて、また同じ路線をまた電車で行くっていう、なんかね、このまま俺本当に前の職場戻るんじゃないかって思うんですね。で、浜松から今度豊橋行くんですよ。で、豊橋から大垣かなってとこ行って、で、大垣から今度米原っていう、ここからね、東海道本線終わって、JR 琵琶湖線新快速っていうやつに変わるんですけど、で、途中で京都ですね。京都に1時15分に着いてます。で、次、京都から大阪短いですからね、快速とかだとね、30分で着くんですよ、これが。で、姫路行きに乗るんですよね、ここから、米原から。で、姫路から、あいうかな、これは兵庫県に入りますね、ここから。で、兵庫県じゃないや。あ、いいのかな、兵庫県かな。で、次、あいうから今度、糸崎っていうね、山陽本線に入っていくんですよ。で、ここから、徳山に向かうんですけど、この徳山の間に広島とかをこう走っていく感じですね。中部地方で岐阜とか確か走っていくんですけど、で、徳山から今度下関まで乗り換えなしなんですよ。で、2時間だいたい乗って、で、下関から、JR 山陽本線の小倉行きって乗って、それ鹿児島本線途中変わるんですけど、乗り換えなしで小倉着くっていう。で、これが所要時間19時、19時間10分かかるんですけど、ほとんど前日寝てなかったんですよ。ほんと2時間ぐらいしか寝れなくて、オープンシートみたいなところで寝ちゃったもんで、もう割と周りもガヤガヤしてて、なんか人が周りにいるとあんま寝つき良くないじゃないですか。やっぱこうね、知らない人ですから。で、その中で行ったんですけど、不安だったんですよ。体調もどうかなと思ったんだけど、やっぱ駅集めてる間は強いね。やっぱ、一睡もせんと思うんだけど、2回ぐらい寝落ちしましたね、さすがに。で、これは怖いのが、1回でも乗り継ぎをミスると絶対小倉まで着かなくなっちゃうんですよ、これって。だからね、その緊張感たるよ、なかなかのものがあるんですよ。で、途中のね、糸崎って駅で、これ広島なんですけど、確か。で、尾道の隣だったな。で、尾道の隣で広島と尾道の間ぐらいにあるんですけど、そこでね、20分ぐらい休憩というか、初めてなんですよ。ちょっと時間があるんですよね。ちょっと乗り換えまでの。そしたらね、俺だけがそういうことやってるだろうと思ったらとんでもなかったね。小倉の駅まで一緒だった人が3人ぐらいいたね。だからやっぱこれ、電車好きの間ではやっぱやりたいことなんでしょうね。やっぱ東京始発小倉駅っていうのは。で、その間取った駅数っていうのがね、535駅でしたね。全部で取ったのが。うん。で、途中からは静岡以降からはもうほぼ、浜松以降からはもうほぼ新駅に変わっていくんですよ。初めて取る駅に完全に変わっていくので、スコアが高いんですよ。で、これはね、さすがに俺日本全国1位になるだろうなと思って、その日だけでだいたい200万点取ってるんですよ。これ結構なスコアなんですけど、1位取れませんでした。1位の人は500万点取っていて、移動距離もね、僕だいたいその日だけで1100キロ移動してるじゃないですか。それでもね、駅名もやってる人、まあ、6万人いるとしても、200位なんですよ、それでも。上にはさらに上がいて、やっぱ多分2000キロぐらい移動してる人ってのはやっぱ出てくるんだね、どうしたって。飛行機に次いで新幹線でみたいなこともやる人いるのかな。だから全然、1位には取れなかったですけど、その日だけでね、駅メモのスコアで、日本全国で9位でしたね、僕ね。初めてトップ10入れたかなって感じですけど、やっぱ上には上がいるんだね、やっぱどうしたって。でも19時間電車乗っても1位取れないってのはちょっとすごく辛いとこあったけど、悔しいと思ったけど。で、僕今まで人生で一番にして大阪だったんですよ。で、その大阪以降行くっていうのは初めてだったんで、まあ電車乗ってるだけですけど、まあほら、街の雰囲気としてなんとなくさ、こう、 言葉が変わったりする感じってなんとなくこう感じていくですよ。で、特に印象残った話ってあるかなと思ったけど、これが特にないんですよ。ただ電車乗ってるだけだったんで、ずーっと、もう風景なんか見ずにずーっとその、駅メモの画面を見続けるってことをやり続けましたから、うん、途中で2回ぐらい寝落ちしてやばいって思って、でもそれでもすぐ目が大きいのはやっぱ緊張感なんでしょうね、これね。で、小倉着いて、一人でガッツポーズしましたね、やっぱ小倉まで着いた時は。初九州つって言ってさ、やったーってこう、一人で軽く小さくガッツポーズ取るみたいな。そこ、何九州九州感はありますよ。ね、九州感もね、ありますよ、多少は駅が。で九州は駅が多いです。九州とか福岡は駅が多いですからね、すごくね。で、次の日、満喫泊まったんですよ、その日もね。お金節約で行きたいですから。で、行ったらやっぱ転んではただで起きない男。ね。朝になったらどのぐらいこの飛行機予約したんですよ、それで。僕ほら、今クレジットカード持ってるから飛行機の予約先週してるわけ。もう一週間前に決めてます。これなんで、うーちゃんこつさんね。一週間前に決めたっていうとこが自分的に大きいわけ。なんかこう、よし、やってみようみたいなさ。で、そしたら朝起きて、その日どんぐらい駅取れるかなって今度ね、福岡の駅でできるだけその、福岡空港に行くんですけど、そこに向かうまでの路線でなんとかこう、時間やりくりして取れないかなって、そのギリギリまで粘るんですよね、やっぱ。で、それでまあね、50駅ぐらい取ったんですけど、で、遠藤くんと僕繋がってるじゃないですか。で、そうすると、その日4月2日ね、結婚した日、4月2日3日って結婚したわけなんですけど、こう、例えば僕が何かこう、称号って言って、例えば駅に20回アクセスしましたとか、その、例えば神奈川県の駅の 5% を取りましたっていうと、称号ってもらえて、それが遠藤くんにアイテムが行くんですよ。その、駅友っていうね、電友か、電友っていう友達に行くんですよ。プレゼントは。その履歴がほとんど俺だったらしいんだよ。なんかもうその日1日は。ジョニーさん、大好き、広島、大好き、山口取りましたって、ここで行くんだって全部。で、やってて、福岡空港ね、なんだか着いたわけ。で、着いてさ、俺久々、20年ぶりに飛行機乗るんで怖かったんですよ、やっぱすごく飛行機乗るのが。もう飛行機って密閉の極みじゃないですか。もう逃げられないでしょ。夜行バスだったらすいません、気分悪いんでって途中でサービスエリアで降りるって可能でしょうけど、でもこればっかりはもうさ、だだこねたってもう降ろしてもらえないじゃない。ね。で、酔い止め飲んでさ、いざ乗るわけなんですけど、飛行機離陸の瞬間ね、すごく怖かったんですけど、僕やっぱ結構高いとこ好きみたいね。なんか、クーンと上上がっていくんですよ、飛行機が。で、地上離れるじゃないですか。テンション上がるんですよ。なんだろう。逆車で、クエスが、宇宙に行った時みたいな感じっていうか、あ、俺パイロットだみたいな、そういう気持ちね。なんか、なんつうの。空が怖くないと。ね。そういう気持ちでテンション上がって。飛行機不自然に揺れるとすごいおっかないんだけど、ああ、揺れたってなるんだけど、でもなんつうの、とりあえず、行って戻ってこれたわけですよね。で、悲しいのが、19時間かけて行ったことが、飛行機だと1時間半で帰ってこれちゃうんですよね、こっちにね、大体。飛行機って早いなぁと思って。で、乗る前の話すると、リュック背負ってたんですよ、その時。登山リュックと背負ってったんだけど、まあまあちょっとね、旅行するにはやっぱ多分、普通のなんつうの、普通の大きいバッグの方がいいかなというふうには思ったんですけど、物をよっぽど整理するかね。あんまガチャガチャいらない。やっぱね、登山、あれはちょっとあれかなと思ったんですけど、使ってみて。で、そしたら、ジェットスターで行ったんですけど、ちょっと、飛行機初めてじゃないですか。まあ、自分でチケット取ってどうするってのは初めてだったんで、もう買ってわかんないわけですよね。そうすると、まずリチウムイオン電池っていうの、携帯の充電器は、機内では使わないでくれって言われたんでね。爆発の危険性があるものだから、機内に預けることができない。手荷物として持ってってくれっていうふうに言うわけね。で、わかりましたって言って。で、それ、その数が俺4つ持ってったから、4つそれ丸ごと全部こう、一つのユニクロの袋に入れてまとめるんだけど、そうすると、リュックが7キロまでなんですよ。リュックっていうか、機内に持ち込めるの7キロまでで、で、ジェットスターはやっぱほら、なんつうの、安いやつなんて言いましたっけね。ECC だから。ね。 CCA って言うとね、シャーズ、カウンターアタックになるのか、これね。あ、それ逆者のあの英語のタイトルになっちゃうんですけど。言うじゃないですか。ECCA だかなんとかつ。LCC ね。LCC って、LCC ね。だから、機内に預ける、あ、機内に持ち込まないで預けるとお金が発生するらしいんで、それ。全日空とかだと、一個はいいのかな？わかんないけど。で、容量超えたら超過料金もらえますなんだけど、ジェットスターとか、多分ピ、なんだっけ、ピーチ、なんとかとか、ピーチジョンだかなんだかさ、ね。ピーチね、ピーチとかだと、ね、スタークラフトだ、スターホックス、ね。ジェットスター、あ、俺が乗ったやつだ、それね。で、お金かかるって言われて、で、あ、わかりました、つって言って、で、なんだっけな。あれ、あ、機内持ち込みするとお金かかるって言われて、で、そしたら、ま、20ルは大丈夫だったんだけど、高さが問題だって言われたの。あのね、俺が持ってるミレーっていうバッグのサースAだったかなっていうバッグは、若干2センチ高いんですよ。その、機内持ち込みのサイズを超えてしまうわけ。そうすると、機内で預かってもらわなきゃいけない。倉庫に入れてもらわなきゃいけないんで、そうすると2600円金かかるっていうわけ。で、そしたら、そのスッチーさんというかグランドクルーの人が、もし畳められるんだったら畳めてもらったら2600円かかりませんよって言われて、わかりました、やってますって言って、急いでさ、その中から荷物取り出してね、できるだけ自分で持ってぐっと少し縮めてみたの。どうだって持ってったら、もう背骨の位置が2センチ完全に超えちゃってんだよ。ね。いやー、じゃあいいですよ、2600円払いますって言って、畜生2600円余計な出費したぜって思うと、もう金のタガが外れるからさ、呼び止めとか持ってたのに、高いやつ買っちゃえって、その場の薬屋で酔い止め買ったりするんだよ。あと、耳栓を、耳痛くなったんだよ。僕昔飛行機乗ってて。耳栓も買っちゃえって、1000円のなんか耳抜きみたいなやつ買うわけ。もういいよつって言って。できるだけ金使わないつもりなんだけど、やっぱ2600円払っちゃうともうどっか外れちゃうんだよね。いいって言って、酔い止めとかも散々持ってったのにさ、わざわざ効くやつ一番高いやつ買っちゃえって言って、乗ってったらさ、もう金払ったっていうことに予想外に出費したってことにイライラして、もう飛行機の緊張吹っ飛ぶんですよ、それで。畜生、ちゃんとリサーチしておくべきだったと思って、ちっちゃいリュックで来ればよかったとかって思ってさ、もういいと思って、なんかこう、吹っ飛んでもう飛行機乗っても全然あんまそんな怖くないっていうかね、ずっとリサーチだけって思ったんだけど、そうは言いつつ、やっぱ、いざ飛行機に座ると緊張するっすよ。うわーとかって言ってたら、隣親子連れだったんですよ。ママと息子さんで来てらっしゃってね。で、そこの二人とちょっといろいろ会話してたら、もうしょっちゅう飛行機乗るって言うから何にもちょっと緊張しないって言うんだよ。特に、ママの方はね、ママさんの方は、やっぱね、離陸と着陸の時ちょっとやっぱ緊張するんですよねって、やっぱ何度乗ってもって、あ、そうっすかって言ったんだけど、もうお子さんの方は何にも緊張しないっていう風に言うわけ。あ、そう、つって、おじちゃんなんかも今怖くてしょうがないよっていう風に言うんだよね。それでもやっぱ、こう少し人と話してると気紛れるじゃないですか。助かりましたよ、こう、ウェルカムな親子連れさんで。これそういう人たちじゃなかったらずっとうーってなったかもしれないんだけど。で、あとね、夜の飛行機でもあんまおすすめしないな。景色が見れなくなっちゃいますから。途中のね。昼の便もそうなのかな。上まで行っちゃって、雲の上まで行っちゃうでしょうからね。見れなくなるかわかんないですけど。もう退屈ですね、飛行機ってのは。なんか、揺れたりすると怖いですけどね。それやっぱ、おおと思うけど。で、まあ、早いから便利でいいなと思って。でもほら、今、福岡まで、今度、福岡から集めるので、今度は行きも飛行機使うことになると思うんですよ。いいなぁ、なんかそういうの憧れてたんだ、ずっと。1時間半乗れたから今度2時間ぐらいは乗れるでしょ、きっと。でもそう、着陸の時とか怖いね。お腹にグーンと来る、ほら、車とかでもちょっと急な坂道を下るとグーンと来るじゃない。あれみたいな感じで、うわぁと思って、はぁ、怖かったと思ったけど。でもね、2600円払って一ついいことあったんですよ。やっぱ飛行機乗ったらあれやりたいじゃないですか。ローラーに荷物が乗ってくんのを持つっていうのやりたいじゃない、あれ。2600円払ったからそれできたんですよ。で、ちょっと慣れてる風して、その荷物をスッと受け取ったね。なんか、あったっつって言って。いやー、でも搭乗手続きやって、荷物預けて、X線の検査やって、っつーのやってさ、飛行機乗れたわけですから。これ今度次はやっぱ海外でしょうね、行くんだったら。これでどこでも行けますからね、世界中。 いやー、こういうの憧れてたですよ。ちょっとなりたい自分になれたみたいな感じしてね。まあ、全部です。トータルどんぐらい使ったんだろうな。大阪っていうか今回の遠征で。まあ、青春女子切符1万2000円だとしたらですよ。まあ、飛行機代が結局まあ1万5000円ぐらい。で、まあ、飯だなんだって言って、まあ、3万ちょっと使ったかな、結局ね。4万ぐらいかな。使ったんですけど、まあ、その人生経験として4万払うったら、まあ、悪い気しねえなと思ってね。まあ、なかなか、いい経験したなと思ったんですよ。で、ちょっと感慨深くこう帰ってきたんですよね。青春女子切符駅員さんに見せてスーッとこう電車乗ってさ、成田空港第2ターミナルって JR の駅があるので、スーッと帰ってきてね。いやーなんか静岡行ってね、まあ結構もう給料泥棒って言われるようなもう部署で暇で暇でしょうがないとこでしたけど、いやでもまあいい出会いがあったなぁなんて思ってこう、そのね、さ、果てにね、こういうちょっと一人旅みたいなことをやってってのは楽しいなぁと思ったの。思ってて、ちょっと日のない話になりますが、東京駅で、おしっこしたんですよ、ちょっとね。で、鏡、手洗ってて、鏡越しにね、おじさんがまあ、おしっこしてらっしゃるわけね。で、鏡越し、なんか変だなと思ったんですよ、鏡越しに。で、スッて後ろ振り返ってる時にタイミングで見たら、おじさんのパンツの裾からね、水が出てるんですよ。つまり、酔ってたみたいで、多分チャックを下ろすの忘れてね、ちょっとしてらっしゃったのね。で、パンツがビジョビジョしてるっていうのを最後に見て、俺の旅の終わりってこれかと思ったらちょっとショックだったね。いろんなこの親子との出会いとか、初めて九州に入ったこととか、全部それだけで吹っ飛んじゃったっつんで、でも帰りやっぱしみじみ思ったね。やっぱタレントになるのはこういう人なわけでね、俺みたいなやっぱこういう人に比べたら無個性だなと思って、タレントやっぱやめようというふうに、割とある意味ちょっとこうけじめがついた感じもしましたけど、なんかなかなか綺麗にフィニッシュできないなと思ったらちょっとへこむとこもありましたけどね。でもまあまたお金貯めてきっと行くですよ。次は九州着いたら、次はあ、でもね、いろんなちょっと話を思い出してきたけどね、全部しますけど、そうすると福岡着いて、まあ、小倉っていうところにね、小倉からね、そのあれがあるんですよ、モノレールが走ってんだね。で、希望が丘みたいなとこ最後止まるんだよ。でモノレール本当、まあ、短い路線ですよ、20分ぐらいしかないね。それぐーっと乗って、よし集めるぞってモノレールも駅の対象になりますからガーッと集めた。でそんで、そうするとそのすぐそばにね、 JR の駅があるらしいんだよ。でなんかその希望が丘だかなんだかって駅、企画が丘だかなんだかっつ、ね、駅降りたらさ、いや創価学会の本部があるんだよ。怖かったね。なんか知らない街で創価学会の本部があると、九州支部みたいな。で人が、人通りが少ないとこだったのね。割と開けた道路なんだけど、だから俺勧誘されたら、俺そういう夢よく見るんですよ。知らない街でなんか変な宗教に巻き込まれるっていう夢よく見て、その街から逃げられないっていう夢よく見るのね。俺このまま帰れなくなったらどうしようと思ったら、なんかもう気が気じゃなくて、いやーちょっとなんかやたら挨拶されたんですよ、駅降りたら。あ、お疲れ様ですって言われた。俺多分その日学会の人だと思われたんだろうな。いや違うんだけどなと思ってつつ、怖かったそこはちょっと。でもそういう怖いだけで、あとその駅のそばになんか遊園地があるんだけど、なんか誰もいない遊園地だったんだよね。なんかお昼、朝早い時間だったせいか。誰もいない遊園地って結構怖いですね、あれ見てると。人は基本的にキャーって騒ぐところに誰も人がいないっていうのはさ、いや、怖いって思って、なんか真っ昼までも置かなかった。もう夜だったら多分泣いてたと思う、きっと。多分、うーちゃんに電話だよ。うーちゃん帰りたいって言って、何があったんだよって多分ゆうちゃん言うと思うんですけどね。それ怖かったっすね。で福岡モノレール乗って、でその後は筑豊線だったかなっていうね、なんかあるですよ。それにも乗ったんですけど、それはねまた電車が可愛いんですよ。2両編成しかないんでね。まあよくありますけどね、こないだ乗った大感動した大江川鉄道もそんな感じだったと思うんですけど、でも街の人しか使わないんだろうね。多分観光船としてほとんど機能してないような感じでさ、可愛いんだ。なんか電車も小ぶりで、バスをほら改造したみたいな多分電車なんですよね。で本当に街の中走っていく、だから都電荒川線みたいな感じの 電車なんだけど、とても荒川線と違うのは、右はこう普通にね、商店街みたいなところを走るんだけど、左側を見ると大きな田んぼが開けていくっていうのは、これ風景としていいんですよ。これね、ぜひね、乗ってみてください。これなかなか風景いいですよ。で、あと、乗ったのがですね、どこだっけな、何線だったかな、若松って駅も取れるぞって分かって、若松を今度目指したんですね。筑豊線の終点から行って取ることにしたんですけど、気球丘かな、これなんて言うんだろう、まあいいや。で、黒崎かな、黒崎線、どこだっけ、若松、あ、筑豊、直方っていうのかな、直方っていうところ若松目指すんですけど、 JR 若松線というのに途中で直方っていうのかな、あの直方って書いて直方って読むと思うんですけど、でこれで JR 福北豊線っていう若松駅っていうのと乗って、行くんですね、若松まで。そうするとね、このね JR 福北豊線がねかっこいいんですよ。電車が、あの電車の外側のジャケになんかリチウムイオンバッテリーで動いていますみたいな、なんか英語で書いてあるわけね。電、D-E-N-C-H-A って書いて、俺、あ、そっか、電車って読んじゃうんだけど、ついね、電車って書いたら、バーンって英語で。で、窓がね、これ電車の窓あるじゃないですか。で、あ、まあ、その前に椅子の話しておくと、まずね、全部背もたれがそれぞれ個別でついてるんですよ、電車が。電車のね。かっこいいと思って。で、何よりも感動したのは窓だったんですよ。窓が1枚のガラスなんですよ。だからね、すごいなんつう、抜け感がいいっていうか、ほんと風景を丸ごと見て乗ってるような感じになるっつうの。ほら、小田急線とかもほら、窓あるけど、区切られてたりする電車も結構あるじゃないですか。こうね、1枚の鏡を、ガラスを1枚で区切ってる。じゃなくてね、こう1枚なんかワイドテレビみたいな感じで、こう、バッとハイビジョンみたいな感じで、1枚のガラス板でできていて、これはなかなかいいなーって思ったんですけど、そこでね、4人組の女の子乗ってきたんですけど、なんかね、リクルートスーツみたいに着たから、なんか就活の帰りながらなんだかこれから行くんだかわかんないですけどね、その4人組がね、電車の中で結構かっこいい電車なんですけど、あの、お弁当を食べてるのがまたほのぼのしていいんですよ。で、その電車の中でお化粧を始めていくのね。で、4人組なんだけど、1人しか可愛い子いないのよ、見事に。1人の子は結構可愛いんだけど、そうするとね、その子電車の中でこう、女になっていく姿っつのを見てね、いや、なかなかいいもんだなって思ったんですけど、これ、やっぱなんつうの、軽音みたいでしたね。なんか女の子4人が、なんか授業めんどくさいって言いながらこう、お弁当を普通に食べるんだよ。なかなかちょっとこっちの方面じゃ見ない図だなって思ってさ、なんかおにぎりぐらいは食べてるの見るじゃないですか。コンビニで買ってきたおにぎりとか食べてるの小田急線で見ますけど、お弁当普通に食べてなんか可愛いなって思いつつ、で、まあそんなね、風景見つつね、そう、博多の話をもう少しとくと、なんかね、静岡から帰ってきたじゃないですか。そうすると、静岡の悪口言うつもりはないんですけど、あの、これ皮膚感覚の話なんでお前の考えすぎだよって言われたらそれまでなんですけどね。なんかね、いや、まあ僕が働いたのは工場で、まあ静岡から少し離れた工場ですけど、まあそこのメンバーはね、まあ、ほら、まあみんな僕のことを知っているというか、まあ、ね、仕事仲間なんで、特にあんま違いは感じなかったんですけど、静岡の街を見るとなんか僕居心地あんま良くなかったんですよ、実は言うと。なんつうのかな、多分そんなに静岡の人聞いたら怒るかもしれないけど、まあそんなことないよって言われたらそれまでなんですけど、なんかね、外人さんがあんまいないような印象があった、静岡って。だからなんかちょっと物珍しいような目で見られるようなこう印象がなんとなくこう皮膚感覚としてあったんですよ。まあわかりやすく言うと、スプートニクの恋人のミュウみたいな感じですね、これね。あのデンマークがなんか行っていい街だなと思ったけど、何か違和感感じるみたいな、うーんっていう、なんとなくそんな感じ、漠然と感覚として。だけど福岡ってすごく居心地がいいんですよね。で、なんでかっていうとね、博多に行ったじゃないですか。そうすると博多ってすっごい外人さんの観光客がたくさんいるんですよ。もう、なんか世界中の言語が飛び交ってる。で、キャナルシティっていう大きいね、ショッピングモール、もう迷路みたいな、もう、そこそ寺も二つ分くっつけたんじゃねえかってぐらい大きいショッピングモールがあるんだけど、そこへ行くともう、ほぼもう案内図もなんか英語で書いてあったりっていうようなとこなんですよね。まあ、まあそう、どこでもそうかもしれないけど。で、そうするとさ、なんつうの、こう、街になんかいても、なんかこう、俺のことなんか別に一つのこう、ピースでしかないような感じっつうの。静岡ではなんとなく感じたこう、不一致みたいなものが、福岡では感じなかったんですよね。で、あと、 福岡はすごく、なんか印象が良くて、満喫泊まったじゃないですか。で、そこの満喫の男の子、店員さんだったんですけど、むっちゃ感じがいいんだよ。すごい丁寧にこう接してくれる。なんか、それだけでなんかだいぶ街の印象って、そういうもんで決まってっちゃうじゃないですか。まだデータが揃ってないとさ。なんかコンビニのお兄さんが優しかったとか、そういうことって決まってっちゃうんですよ。簡単に、ほんと、左右されちゃうんですよね。なんか、いや、福岡はいいとこだと思いましたね。で、今回、まあ、全部ね、多分どんぐらいだろう、12軒ぐらいはまあ電車でまたいでたわけですよね。まあ、そうすると、なんかね、やっぱ、大きい都市っていいなと思いました。例えば、大阪とか、京都とか、まあ、神戸もそうですよね。で、あと、姫路もそうかな。なんか、割と外人の観光客さんが多かったり、なんか、で、大きな、こう、主要駅みたいなのがドーンとあって、で、そっからね、多分、枝分かれして、離れていけばすぐ、まあ、田舎の風景が広がっていくかなとは思うんですけど、なんとなくイメージとしては。でも、広島とか、その、下関の方とか回っても、どういう人が乗ってるのかなって思って気になってたんですよね。で、そうするとさ、なんつうのかな。本当に普通のサラリーマンって言ったらあれだけど、まあ、ビジネススーツ着て、電車乗ってる人とかも何人かいて、やっぱここにはここの主要都市で、例えば、ここの人が東京行って働きに行ったり、横浜行って働きに行って、こっちに帰ってくるみたいなもんで、それぞれにやっぱこう、主要都市みたいのがあって、そこで行き来してんだなーっていうのをこう、なんか肌で感じると言いますかね。そういうのは知れるのがとっても面白いですね。やっぱ、これからも多分、一回行っただけで一軒揃うことはないので、多分、二回三回行ったりとか、一週間とか、まあ、三、四日泊まって、一つの県集めていくってことを、これからはやっていくのかなって思うんですけど、で、インスタのストーリーに上げたんですよね。で、これから始発待つとか、あと、今、どこ、広島どこそこ来た、なんていうことをね。まあ、二、三枚ですけど、上げたんですよ。とてもじゃないけど、やっぱずっと電車乗ってると、今電車乗ってますとかって言って、いちいちなんかコメントするのも恥ずかしくてさ、俺動画撮って。始発のとこだけは動画撮ってあるんだけど。で、ね、ずっと中継してレディオにいてんけど、それだけで1時間やれたらいいなと思ったんだけど、やっぱさすがにね、一人だとなかなかそういうこともやりづらくてね。で、なんだっけか、何なんしようと思ったか忘れちゃったけどね。でもそう、なつ、で、そしたら友達が何人かリアクションくれてさ、広島なんて言われて、いや、そう、広島なんだよね、なんて話とか、メッセージで、こう来るじゃないですか、ストーリー上げると。そうすると、一人の友達がさ、ジョニー今何やってんのって言われたわけ。静岡の写真上げてたり、なんかずっとゲームやってたりとかするじゃない。で、そしたら、俺も、いや、今仕事終わってって言うと、ほら、めんどくさくなるから、大体そういうの。もう、大騒ぎになっちゃう。まあ、その友達はどういう考えかがわかんないけど、で、いや、旅してますねって言ったんだよ。旅してるじゃないですか、確実にこれって。で、いや、旅しててさ、つって言って、その友達に、俺分かった趣味が、って言って、俺趣味移動だって言ったんですよ。だから、目的地は多分どこでもいいんですよね、俺って。移動することを考えて、プランを考えて、で、何かこう、トラブルが起きたりするじゃないですか。途中で電車でお腹痛くなったりとかね、ちょっと日のない話になりますけどね。で、そのトラブルにどう対処するんだ、俺とかっていうこととかもさ、そういうの面白いんですよ、もう。で、多分、その移動するっていうことが目的なんだろうと思って、だから、そう、そんなことやってんだって言ったら、いや、ちょっと会いたいじゃないって、ちょっと話聞きたいよ、そんな話さ、って言って、うん、って言った。話せば長いんだけど、って何も長くないんですけどね、ほんと30分で終わっちゃうような話なんですけど、駅集めててっていう話だけど、でも、なんつうんだろうな、いや、やっぱこの3ヶ月ね、まあ、静岡で働いてたじゃないですか、交代勤務。で、やっぱね、これをやりたいがためにきっと頑張れたような気がしますね。頑張っちゃいないんだ。本当いいメンバーに囲まれたから、本当いい意味で遊びに行ってたつもりよ。仕事はそれなりに、真面目にやったつもりでいるけど、俺できる範囲でやったつもりでいるけど、でもやっぱ、本当わちゃわちゃしようっていうメンバーたちだったからすごく助かったと思うんですよね。で、すごい話が遡っちゃうけど、いろいろ思い出してね、話したいことを。そうすると、その友達とジャズのライブ行ったじゃないですか。で、最初さ、その前にこれ2回目なんだけど、1回見た時は4人編成のバンドなんだけど、もっとベースいて、ドラムいて、ピアノいて、でサックスの男の子いて、でサックスの男の子と友達だったんで、その彼の紹介で見るようになったんですけど、で去年の12月かな以来、 久々に見たんですけど、4ヶ月ぶりぐらいに。で、今回、ボーカリストが入るって言うんですよ。ボーカルが入るって。いや、で、どうかなと思ったわけね。ボーカルってどうだよと思ったら正直な話言えば、この彼ってのがさ、すごく美しいウィスパーボイスっつうの？囁くような声で歌うのはジャズとかでよくありますよね。こう優しい感じで歌うやつ。あの、チェット・ベイカーとかそういう感じの歌い方するような。いや、いいなぁと思ってさ。そしたら、その、サックスの男の子が、の、去年ね、12月ぐらいとか1月ぐらいとか、割と、その、友達が環境を変えるっていう友達が結構何人か出てきたって言って、2、3人そういう友達が周りに出てきてって言って、で、1人の友達は、結構大手の企業に勤めていたんだけど、そこを辞めて、何するのって聞いたら、NGO で働いてアフリカに行くって言うんだよね。多分困ってる子供救ったりするんじゃない？確かそんな話をしてたな。アフリカじゃなかったかもしれないけど、まあ、NGO 入って、まあ、ね、社会のこう、ちょっと、なんつうの。困ってる人を助けたりっていう仕事をしていくんだって話をしてたらしいわけで、そういう彼らを見ていて、自分が少しね、なんとなく立ち止まってるんじゃないかと思ってって言って、だからこの見送る側のこの気持ちで、普段は歌詞なんて書かないんだけど、ちょっと歌詞書いてみて、曲もちょっとつけてみた曲聴いてくださいって言ったんだよ。そしたらなんか俺その曲、俺ライブとかで泣いたことないですよ、多分。泣けちゃってさ、いやー、なんか最近すごく素直なんですよね、俺って。その駅集めてる間もさ、ミスチルの終わりなき旅っていう曲あるんですよ。でも、ひどい歌詞だよ。ね。生きていく、生きるための、誰の真似もすんな。君は君でいい。生きるためのレシピなんてないさなんて言うんだよ。やめてくれって思うじゃん。なんか気持ち悪いって思うじゃない。でもさ、気持ち悪いって思いつつ、ちょっと俺その歌詞聞いた時に足元を見たね。なんかちょっとこう勇気づけられるような気持ちになるっていうのをなんかストレートな歌詞が最近響くんですよ。さっきもさ、ワンオークロックですか、あんな大嫌いだね、あんなの聞いてるやつもどうかしてると思うけど、興味ねえやと思って聞いてたし、さっき組は聞いてんだよ。で、何がいいんだこんなのつって言ってね。で、プレフォーは YouTube が見れますよね。そうすると、iPhone で繋げて見れる。まあ、最近よくあるじゃないですか、そういうのね。で、いずれクミアンがこれ見たいからって言って見てさ、そしたら、なんか18歳のフェス ?18 歳のためのフェスみたいなことを NHK がやったらしいんだ。それでワンオクが出てきた。We Are って曲歌ったらしいんだけどね。そしたら、18歳って書き方どうやって書いてあると思います？ 18 に祭りって書けてんだ。ダジャレやってんだね、これ。ダッセと思うじゃん、そんなの。やめてくれよと思うじゃん。で、ワンオク歌うんだよ。キンキン、声うるせえなと思って見てたの。そしたらさ、高校生たちがさ、途中のワンフレーズをね、みんなで大合唱するわけ。ちょっとうるっときちゃったね、それ見て。いいシーンだなと思って。でもさ、5分前までこんなのなんだって言ってるから、今更いいとは言えないじゃない。でもやっぱいいなと思って。俺、だから大人数でワッとやるのを見るの大好きですから、何においても。だから、なぜの、こう、いろんな立場があるだろうけど、みんなで歌おうぜとか、俺、それ大好きなんですよね。大好きなんですけど、まあ、インシストのグループがあるんですよね。LINE のグループあって。で、まあ、インシストで出会ったね、いい前面ですけど、みんな。だから悪口言いたがねえけど、そうするとね、いや、また余計なこと言ってるかもしれないけど、今言っちゃう、何でも言っちゃうからね。そうすると、まあ、今度みんなで会おうよって話しちゃって、会おう会おうって言ってんだけど、で、インシストのネバフってイベントあるんですよ。で、そのタイミングの前で会おうじゃないかという話があるわけですよね。で、そっか、つって言ったら、いや、今回ゲストが、ちゃんみかちゃんって女の子がゲストだから、多分楽しいと思うんだって一人の男の子言うわけ。うわ、興味ねえなって、もう下向いちゃうんだよ。もう、ますます行かねえなって思うわけ。と思って、またソフトな感じか、と思って。僕、普段ヒップホップ全然聞かないんですよ。多分聴く曲って言ったら、ルーツのメロマメンしか聴かないんですよね。本当にそれしか聴かないの。ラップとかってエド・シーランとかをたまに聴いて、ちょっと入ってくるぐらいしかないわけ。僕の生活にヒップホップってないんだけど、クラブとかで聴いたりするのはでもそういう方がいいんですよね、割と。曲知らない曲でもイエーイなんつって言ってやって騒ぐのが好きだけど、最近やってないですけどね、2、3年やってないかな、そういうことは。だけど、うわーと思って、いやー、普通に会えねえかっていうふうに思ってるわけね。なんか、じゃあ、いや、インシストのお兄さんたちも、ちゃんみかちゃんも好きなんですけど、 あの、ほら、なんか、好きじゃないのか。ね。いや、みんなに会いたいんだね。インシストも含めてですよ。あの、そう。で、ほら、音楽性の違いって出てくるじゃないですか、どうしたってね。だって僕だってほら、昔のミスチル好きですよね。そのクラスメイト歌ってた頃だ、ヘブンリーキスの頃だとか、デルモだ、ね。まあ、雨のチャレだという時のミスチル好き、ポール・エラーシャツで、ヘビー・ソウルだ、スタンリー・ロードだと、いうことを歌ってて、今はあんまこの辺の連中買ってないわけですよね。やっぱロックって年取ってもできねえのかっていうふうにやっぱ思って悲しくなってるわけですよ。まあ、インシストのお兄さんたちもね、今は彼らは彼らの素晴らしい表現してる。でも僕はちょっとそれには乗っかれないわけだ、どうしたってね。でちょっと、顔が死んでしまうのがもう目に見えるわけですよ。でもみんな行くなら会いたいっていう気持ちもあるわけ。ほらライブ中別に後ろに下がってさ、ドリンクバーで突っ込んで別にコーラでも飲んでいいだけの話なんだよ。今金あるんだから。でも今までずっと体最善で張ってきたから前出たいって気持ちもありますわね。そこやっぱりね。ってなると。いや、もうお客さんの悪口言うつもりはないけど、いつもラジオで変わる2ヶ月で1回言ってるじゃないかって始まるけど、どうも今のお客さんのノリのスタイルもちょっと僕と合わないような感じもあってですね。いや、いいんですよ。彼らは彼らで素晴らしいわけですから。僕とはちょっと違うかなという感じを受けているってことね。みんな個別ライバーは前面よ。だからその辺でどうしようかなと思ってんすよ。で、いや、これ別にそのインシストの別にか、インシストも含めて、そのインシストの LINE グループも含めて悪口言ってんじゃなくて、その、俺はそこに乗っかってないよってことを伝えるってのはなかなか大変だなと思うわけですよね、どうしたって。あの、いや、チャミカちゃん聞いたことないんで、聞いたことない人のライブってあんま見たくないんですよね。あの、いや、なんですか、こう、知ってる人のやつで来たいですよ、やっぱ。ね。いや、こんな、じゃあね、正直や、女性ボーカルに興味ないんだよ、俺。ね。あらじ、だってさ、どうだっていい、いや、全員興味ないことないですけど、うーちゃんにこの間言ったら、何言ってんだ、あんた好きなの。名前出してみなさいよ。ね、松任谷由実、大貫妙子、時矢紗子、矢野顕子、どんどん女出てくるって言われたんだよね。あ、確か俺女性ボーカル好きだ。ローリンヒル、アローリンヒル好きです。ねえ、って言って。あんた大好きなんだ、ブロッサム・ディアリーだ、なんだっていつも言ってますよ。って言って、ああ、確かにな。元気いい女が嫌いなんだな、多分。なんか。わーっと騒ぐ人いるじゃない、なんか。あー、だったら歌うまいねって言いたくなるのかな、ちょっと。うるせえなーってこう。吉田美和とかそういう連中のこと言ってた。いや、褒めてるんですよ、これは。個性があるってこと言ってるわけでね。いや、だから、ちょっと、でも、いや、これでインスタでもね、ちょっと12月分のネバフの写真上げてるんですけど、今ね。あと、もう終わるんで、終わったんですけど、いや、ジョニーさん待ってますよ、なんていう風に言われて、いや、会いてえよな、と、せっかく出会ったね。前面ですから、前面というか友達ですから、やっぱ、わーっと騒ぐっていうのもあるんだけど、やっぱ内容が伴ってないとね。でも行ってみるってのも一つの手ですね。思い切って行ってみるっていうのも。ね。行きましょう、これは。で、みんなでわーっと騒いでさ、いやー楽しかったね、って言って帰ってくると、いうことでいいんじゃないですか。ね、行けば楽しいでしょう。行かなきゃ何も起こらないけどね。そうだからね、収録終わった後にうーちゃんにその話を散々しようと思ったんですよ。あの、いや、頼むから何が好きかっていうことの確認はお互い取ってた方がいいんじゃないかっていうふうにね。俺そういった意味じゃそこまでパーティーピーポーじゃないわけですよ。あの、何でもいいから楽しんじゃおうっていう人じゃないんだね、残念ながら。あの、そうなんですよ。いや、うちのいい人だったら楽しくなるってのあるけどね。例えばギャローの音楽とかだったら無理なんですよね。飲んで飲んで飲んで飲んで飲んで飲んでとか、ああいうことはできないですから。だから相席居酒屋だって滑り続けたわけでね。相席居酒屋の話もすごいですよ、本当に。行ったメンバー、あの後セックスしたメンバーがいましたね、やっぱ女の子と。愛席居酒屋で出会った女の子と、その一週間後に話が早いものを、ね、なんとか連絡先を入手して、僕が帰った後入手して、今度飲み行こうよ。あ、違う、女の子から飲み連れてってって言ったらしいんだよ。ね。そしたら、あ、行こうよって言って、でもその後どうするって言ったら、朝まで過ごせばよくないって言ったらしいんだ。そしたら、その彼、ね、行って飲んだ後、じゃあそろそろ寝ようかって、この会話だけでセックス始まっちゃうんだって。あ、そう。 ちなみに、ネスの相席居酒屋の写真とか上がったりしないから言えますけどね。若干二十歳で抱いた女の人数32人だってよ。すげーつって言って、それプロ入ってるって聞いたの俺。プロ入れないでですって言って、プロ入れたらもうちょっと、てかプロで頼んだことはないですから俺は、つって言って。あ、そうつって言って。32人だよ。多分、俺の周りの5、6人の人数集めてもその彼一人なんだよ。若干二十歳で32だよ。15で始めたとしても、1年に6人知らない女抱いてんだよ、だって。すごくないっすか、これ。2ヶ月に1回知らない女とエッチしてんだよ、これ。すげえと思って。俺、それ彼理想なんだよ。だから、これから僕もそういう風にカジュアルにセックスしていこうと思ったね、その彼見て。影響受けた。え？何？だから、すげえなと思って。いやー、びっくりした。その彼とね、こう、一緒にいて、こう、部署が違うんですよ、その彼は。休憩中としか、会わないんだけど、それで仲良くなった男の子なんだけど、で、ちょっとこう話聞いたら、数えてさ、20分ぐらいして、あ、29っすね。あ、待った、30だ。31。あ、先月もあったから32です、ジョニーさん。って言って。はぁ。1年に6人。いやー、これはあれですね。長澤と呼びましょう、彼のことをね、これから。いや、長澤、いや、わかんない。いや、ちょっと待って、オーディエンスなんでわかんないってブーイングするんだ。いや、簡単じゃないか。ノルウェーの森の主人公の渡辺くんと一緒に女抱きまくる、あの、ナメクジ飲んだ長澤のことですよ。彼女がこの、その後自殺しちゃう。ね。自殺するのあれ3人ぐらいだね。それは、いや、参った。うん。だからそんな話も聞いてね、静岡いろいろ勉強になりました。ほんとそういった意味でも。やっぱ2ヶ月に1回ぐらいはね、女抱かなきゃダメだと、ダメだぞと、いうことでね、僕もそういう方向にこれからしていきたいと思います。4月からは、女の子抱いていくということでよろしいですか？ね、こんな感じでいいですか？今、うーちゃんがもう言ってますよ。いや、どんどん抱いてくんなきゃ困っちゃうんだから、本当にシティハンターみたいに一回としてもらいたいんだったら、って今言ってくれてますから。ね、4月始まっちゃってるぜって今言ってますけどね。時間はどんどん過ぎていきますよって言ってますけど。じゃあ分かった。人生の目標は9200箇所駅集めることと、映画2万本見ることと、本をね、2000冊読むことと、あと、女の子100人抱くこと。これにしよう。ね。あと、ティバちゃんと結婚する。これ、この4つ。5つ。入ります。ね。で、あと、45までに1億円貯めるっつうのもこれ理想にしましょうね。今からね、例えば10万円今年貯めるとするじゃないですか。いや、待ってよ、ちょっと待って、なんでその言い方な、気に入らねえな、オーディエンスな、ちょっとね。ちょっと待って、ブーイングしないでくれ。ね。10万円貯めるでしょ？で、来年20万貯めるんですよ。ね。倍にしていくと45で1億円貯まる計算になったんですよ、この間。だから、なんとか45で1億円貯めたいんだよ。で、恵比寿のマンション買う。ね、いいでしょ、1億円貯まったら1億円恵比寿のマンション買っても 3L だか 4LDK ね、でっかいマンションあるんだよ。そこ1億円で欲しいんだよ俺。しや、最近ね、締めで言っておきますけどね、大ちゃんにも元気だねって言われたし、昨日いとこちゃんにも言われました。いとこちゃんのうち泊まったんですがね、なんか元気だねって言われて、そうつって言って、そのいとこちゃん抱いてしまおうかなと思ったんですけど、やっぱいとこちゃんにはそういう気は起きませんでしたね、やっぱね。やっぱ今更なと思いつつ、まあいろんなこう複雑な事情があって血のつながりがないいとこちゃんなんですけど、やっぱさすがにね、1歳から知ってる女の子にはそういう気持ちは起きなかった。俺もさすがにやっぱね、倫理があると思いました、その辺は。酔ったって無理だろうなって思いましたよ。いや、魅力的な子ですよ。韓国の青い優ってね、言われて、俺が例えたらみんなが、ああ、わかるって言ったんだよ。で、うーちゃんにも写真見したら、ああ、確かに韓国の青い優でらって言ったぐらいですけどね。そう。だから、まあ、どこで出会うかってこと大事ですけどね。まあ、幸い女の子の友達多いですから、今月もね、2日連チャンでデートしますんでね。どうだい、このでもただで起きない男。そのうちの一件は、2月にデートした女の子と、また、アゲインですからね。これ皆さん、どういうことになるか、わかりませんよ。というわけで。 こんな感じの、福岡行って飛行機で戻ってきて、で飛行機の帰りに耳が痛くなって、このまま俺の鼓膜が破れたらどうしようと思ってヒヤヒヤした、そんな35歳ジョニーがお送りした、こんな1週間でございました。はい、続きましてはレビュー 2.4 キロインダハウスしようかなと思ったんですが、ブラックパンサーとレッドスパローのレビューはまた来週ですね、これは。はい、というわけでこんな感じでぼちぼちエンディングです。はい、出たエンディングですけどもね、いやー、だいぶ寝つきがいいみたいでね、最近疲れてるのかな、寝つきがいいんですよ。あのいとこちゃんちに泊まったんですよね。で、前に泊まった時も今回も言われたんですが、会話してる途中で寝てるって言われたんですよ。で、そしたらいとこちゃんとね、こう、じゃあ寝ますかって言ってね、何一緒に寝ちゃうなんていうことは口が裂けても言えなかったの、やっぱね。で、そしたら喋ってて、で、なんとかでこうだってさ、なんつって、そっかそっか、なんつって、なるほどね、なんて言ってて、でさあって言って、その5秒前まで喋ってんだよ。でさあっていとこちゃんが寝たら、カーって寝てんだって。前もそうだったっつって、まあ、磯郎くんがいてね、磯郎くんいたじゃん、静岡で。その彼も、いや、ジョニーさん寝つき良すぎですよって言われて、普通に喋ってんだって、あーで、そうか、うん、そうだね。明日も、いや、めんどくさくなりそうだね。あ、でジョニーさん、あの明日なんですけどとかって言って、カーって寝てんだって。もう5秒も間がないんだってよ。すごいね、疲れてんでしょうね。ね、疲れてたんでしょう。で、多分エネルギーを全部使い果たすまで起きてる癖ありますね、最近。寝ようと思って寝ませんもんね。今眠いと思って寝てるでしょ、大体。で、そんでね、あとなんだっけな、寝起きもいいんですよ、その代わり。今日も、いとこちゃんがちょっと明日、朝早いんだよね、私って言うから、あ、OK です。じゃあちょっとアラームかけとこうか、つって言って、かけたんですよ。7時50分。8時に起きたいって言うから、7時50分にかけるね、つって言って、トゥルルルって私が、あーし、起きたーってもう起きちゃうんだよ。でも体はちょっとついてこない。多分疲れてるでしょうね。そこ35歳ってことなのか。もう頭は覚醒を一瞬で、あーし、起きたーつって言って、朝だよってもう、言うんだよ。なんかね、うちはこっちとも多分人生で今一番元気のような気がする。うん、だって前だったらね、怖くて飛行機なんか乗んなかったよ。今どうだい、搭乗手続きも済ましたから、次なんかグラサンかけて、あ、すいません、あの X 線の検査の時さ、あ、すいません、鍵取るの忘れてました、またほらカッコつけるでしょきっと。で、最後あの荷物取りたいから、多分わざと大きめの荷物持ってくんじゃないですか、2600円ね。え、あのグランドクルーのスタッフにこの人かっこいいって思われたいがためにさ、うん、で、あと福岡はあとあれでしたね、美人さんが多かったですね。福岡、え、いつか行きたいですね、3人で福岡ね。ちょっと我々3人はみんなソフトバンクユーザーですからね。だからやっぱ、そうするとソフトバンクのユーザーはあのほらヤフーのチケットタダで見れるっつうんで、ソフトバンクのチケットは、だからそれぜひ使ってね、行きたいですけど、あ、使えないですけどね。でも福岡はあとヤクザが多いっつんで、あの僕の友達でね、福岡に引っ越した男の子がいますけど、なんかその彼の家の近所がなんか手榴弾がヤクザ隠してるの見つかったところだっつって言ってね、あの毎日防弾チョッキ着て職場通ってるって言ってましたよ。うん、で、あの前日にジャズのライブで僕最後まで残るじゃないですか、大体そういう時で。それでそのメンバーに言ったの、いや明日福岡行くんだけどねって言って、危ないとこらしくてね、防弾チョッキ着て俺の友達が職場行ってるんだってって冗談言ったら、みんな本気にしてた。あ、そうっすか、あの辺危ないからなって言ってて、いや冗談なんだけどなと思って、うーちゃん言ったら、うしゃうしゃうしゃうしゃって言ってくれるんだけど、やっぱ俺誰かいないとうまいこと会話回せないんだって思いましたね。あ、やだ、こうやって怒られるやつだよ。回すって言うとね、うーちゃんに怒られるんだよ、大体。あ、俺が言っても怒られないんだ。回せないやつが回してるって言うと怒るんだ、大体。何が回してんだ、別にみんな気遣って喋ってんじゃねえか、バカ野郎っていう風にね。なんかうまいテクニシャンみたいな顔しちゃってっていう風にね。俺も言うんですけど、そういうこと大体。帰りの電車でうーちゃんと散々そんなこと言ったことありましたね。なんか、俺の鉄板のネタさ、なんてやつ二人でその場で、あ、そう、面白いな、な、うーちゃんって。いや、こんなに鼻よじれるほど笑ったことはねえや、つって言って、じゃって言ってガチャって、降りた瞬間ね。 会場から出た瞬間にあんなつまんない話聞いたことねって二人で冷静な顔してね、うん、でそのでもいいんだよ、その彼確かに笑顔にしてるんだ、その彼の悪口言うの散々盛り上がってキャッキャ盛り上がって帰ってきたこともあったからね、皮肉な意味でお前は俺たちを笑顔にしてるよって言ってやりたいね。どうこれ今もううーちゃんがいい話じゃねえかこいつはよって言ってますけどね言ってねえんだもう何も言ってくんなくなっちゃったよ本当ね。言ったってもう止まらねえんだから、邪魔しちゃ悪いなと思ってんだよこっちも乗っかってるからね。そりゃだってねネットラジオ界のバグモンと言われて早10年、あの大ちゃんとうーちゃんの放送後期を喋ることよくあるんですよ。うーちゃんとかこんな話したっつって言って、でさ俺がうーちゃんに言ったらしいんだよ、 2,3 ヶ月前だったかな、2年ぐらい前だったら前にうーちゃんに、うーちゃん死ななくなったらどうするっていう風に俺が言ったらしいんだよそしたらうーちゃんがいや死ねないんだったら死ねないでいいんですがね、死ねないんだったらでもね死ねない、絶対死ねないってのは私は嫌だねっていう風にうーちゃんが返したって話を大ちゃんにしたら、もうやりとり小6だよ2人のやりとりっていう風になって我々よくあるのが架空の話でもしこうなったらどうするって話でなんか 2,3 時間喋ることよくあるじゃないですか、よくあるんですよ、なんかもし戦争が起きたらどうするとかいう話でよく会話を持つなと思うぐらいね、なんか大ちゃんからするとそこにうーちゃんと俺っていうものを強烈に感じるらしいですよ、なんかそう仲いいからね我々。あというわけで、そんなね、いや皆さんにもぜひ親友というものを見つけていただきたいということで、最後今日の放送を終わりたいと思いますね。はい、レディオ 2.5 キロではですね、俺には親友がいないとかね、そういうメール募集しております。ぜひ暗いメール送ってください。あの手首切っちゃったとかね、あの学校でいじめられてるとか、そういうのをドリアンスケ側の代わりに僕は引き受けたいというふうに強く思ってますんでね、あの嘘つきましたけど、あのとてもそういうメールは読めないんでちょっと送んないでくださいね。そういうメール来たらね、多分ね、うん、あのいや学校行くのやめちゃったらとかね、学校の先生に行ってちょっと学校行くのやめた方がいいんじゃないでしょうかとか、児童養護施設に相談するとかとかいうことしか言えないですから。であれな、市役所とかそういうのも役立たないもんな、本当は宝くじみたいなもんで当たり外れがあるでしょきっと、あれってね困ったもんだね。どっかに相談するセンターだってきっとね、局員の機嫌悪きゃそんなこともありましょうって電話切られちゃうこともあるかもしれないですからね。まあでも呼吸を強くちょっと電話していただくってのは多分いいんじゃないかなというふうに思いますよね。で逃げてずるいじゃないかってやつだっているけどね、んなやつはほっときゃいいわけでね。だってね、誰の真似もすんな、生きるためのレシピなんてないって言った人だっているわけですから、これは大いにね、そういうことはもううるせえバカ野郎って言ってやって、あの学校行くのやめたらいいですよ。それはで体調が整ったらまた、体制が整ったらまた行ったらいいだけの話でね、長い人生 2,3 ヶ月行かないからって転んだりしませんよ絶対。うん、大丈夫だね。答えちゃってるよ、架空の質問にか答えるっていう、これ才能ですねこれは本当。ということで、リストカットする人ってちょっとやめてください。あ、それは言っときたいのが、そしたら丸尾聖宏の漫画読んでください。この間友達ん家ちょっと遊びに行ったら、丸尾聖宏がすごく置いちゃって、あの何っつって言ってこう見たらさ、もう少女つばぎなんかびっくりするようなこと書いてあるわけ。でもびっくりしないね、やっぱ男子からすればさ、ああいうちょっと耽美的な表現でグロテスクなことやるからびっくりするだけの話でね。そんなの我々3人なんかバタイの学級担からやってるわけですから、まあこういうのは実は言うと、まあ本ではもうすでに進んでる話だからって言って済ませちゃうね我々は、すぐね。まああたかたサブカルは騒いでろよ勝手にっていう風に言って終わっちゃうんだよね。まああの絵っていうことあるでしょうけどね、もちろん。まあおどろおどろしい雰囲気あるでしょうけど、そんな騒ぐなよってすぐって、ヤプーだってあったじゃねえかつって言って、ヤプーだってあったし、まあ眼球探、まあ映画だっていろいろありますよね、ソドムの一だなんだとかね、いいんだって、あのだからあのそんな話してましたけど、この間でこれ長くなるな、こいつ話止まんねえんじゃねえかっていう風に自分が怖くなりそうなんで、こうないんで、というわけでこんな感じのレディオ 2.9 でございました。来週はですね、レッドスパローとブラックパンサー喋りますんで、皆さん交互期待ですよ。絶対やりますからね。はい、というわけでこんな感じのレディオ 2.9 でした。また来週。